皆さんこんにちは。この番組流行り物通信簿は身近な流行りをテーマに話して学ぶ緩くて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信。本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん。
どうも小平です。
エピソード153回、4月に入りましたけれども、
前回に引き続き風邪ひいてまーす。
ねえ、鼻声ですね。前回あんまり触れませんでしたけれども、
あー風邪ひいたね。久々にがっつり引いたね。
やっぱ寒い。
いや、普通に息子からもらった。
あ、なるほど。
今回は分かりやすく息子からもらいました。
保育園行ってるとね、もらうよね。
今回はね、いやまあ息子が風邪ひいてるのはもう今年は本当よく聞いてたけども、
本当
なんかあれなんだろうね、なんか強いっていうか大人にも無類の強さを持つものをもらったんだろうね。
お、
息子は風邪ひいたなーっていう翌日に僕たち両親もダウンしたよね。
あ、そう。
もう喉ガビガビの鼻ズビズビの、熱はギリ出てないけどぐらいのものになってね。
あら。
で病院行って、
はいはいはい、
誰の受診できたんですかって言ったら、全員ですって言って、僕たち全員ですって言って症状みんな一緒っすつって、
家族総出で
鼻ズビズビで喉痛くて咳出て熱はギリねんすぐらいの感じなんすって助けてくださいっつって、
笑い事じゃないけど、
薬をくださいっつって、ちなみに僕明日収録なんすっつって治んねえすかねえっつって。
いやでも僕もさ、
うん、
うっすら鼻声なの今。
はいはい。
まあこれは前回も言ったけど、もうバリバリ花粉症がもう出てきちゃってるのね。
うん。
で花粉症でさ、こう鼻水がさ、こう喉の方に落ちてくると僕喉すぐやられちゃうタイプなのよ。
はあ、ははあ。
で寝てる間に口呼吸とかしてると乾燥して喉痛くなるタイプなんだけど。
はあ、ははあ。
それで今日収録じゃない。
うん。
だから昨日のうちに病院一旦行っとこうと、ちょっとなんか荒れてる感じするから。
うんうん。
行っとこうと思って病院耳鼻科か行って、ちょっと荒れてると思うんですって言ったらさ、もう鼻、両鼻に綿棒を薬で突っ込まれ、
おうおう、
で喉にはなんか直塗りで薬塗りたくられて、
お
う、もうあの大人になって初めて人前で泣いたよね。痛すぎて。俺なんか来た時なんか、あ、ちょっと薄ら痛いかなぐらいだったのに、
はいはい、
それやられたせいで逆にめっちゃ痛いっていうさ、
へ
ー、なんかもう、
ちょっと PCR 検査みたいだね。
いや PCR よりひどいよ。だって両鼻に、
あ、まあそうか、
しばらく綿棒突っ込まれてんだよ。でそれで喉にさ、なんかこの綿みたいなの薬塗りたくられて、で終わった後なんかさ、このなんか蒸気で薬が入ってる蒸気を鼻からこう吸引して、
はあはあ、
それ薬ですみたいなので、こうしばらくの時間吸うんだけど、
うん、
なんかもうそれ一人で吸ってる間ずっと左目から涙がずっと流れてんの。痛いよなんで俺ちょっと痛いだけなのにこんな思いしなきゃいけないんだよ。痛いよで、まあまあそのおかげでね、今日はもう喉の痛みもなくなりまして、
よかったじゃないの。信じるべきだね。
いや、まあ療薬はね、口に逃がしじゃなくて、まあ、痛いのかなとは思ったけど、
はいはい、
あんなにするまでじゃないじゃんと思っちゃうけどね。
なんで文句言うんだよ。
文句じゃない。
お医者さんもちゃんと真っ当な手段を取ったんだよ。
いや、ありがたかったけどね。不安に思ってる僕の心を汲んで、ちゃんと処置をしてくださったんだなと思うよ。それ思うけど。いや、もうなんか、武力行使すぎんっていう。そんな感じでしたよ。
なるほどね。
いや、はい、でもね。まあでも、お大事なさってくださいよ、風邪。
まあでも、昨日、その、あ、やばいこれってなった日の朝はとんでもなくやばかったんだけども、
うんうん、
まあ、薬もらって飲んで翌日の今日の感じは、
うん、
まあだいぶ、うん、喉までは治らなかったけども、まあ全然生きる分には困らないレベルに治りましたね。
あ、ほんと。それはよかった。うん、でも、これでまた2時間ぐらい喋ってるわけだからさ。
まあ、でもそう言いながらね、僕はあの、こう、今日の2本分の収録ずっと喉飴舐めてるんで大丈夫だと思いますよ。
あ、ずっと喉飴舐めてるの？よくそれ。
舐めながら喋ってます。
すげえな。それ、よく声変わんないわけじゃないけど、よくそのクオリティで喋る。すごいな。
だいぶ、あの、過去ね、流行り物通信簿もね、親知らず抜いた、その日に収録した日もあんでね。
いや、全然気づいてないな。
あ、でもどっかで言ってるよ。
あ、言った？
うん。もう相当前だけどね。 多分リニューアル前のこう200回300回ぐらいだと思うね。
あ、そう。
うん、歯医者行って、今日抜いてくって言われて、あ、わかりました、抜いてきますって言って、抜いて、その日に収録して、もう今、血ダクダクなんすわ、みたいなこと言いながらね。
なんか、うっすらとあるわ、今日。はい。まあ、そんなわけでね、今日も早速本編に行きたいと思うんですけども、今日は、そんな、花声の小平さんに話題を持ってきていただいたんですが、今日は何をやっていただけるんでしょうか。
今日は、映画とゲームの話をしまーす。
映画とゲーム。
いやー、初版の事情によりですね。
はあ、
家電大賞の話はとりあえず一旦控えようと思いまして。
え、初版の事情があるの？はあ、
じゃあちょっと、他の話題しようかなと思って。
へえ。
なんかまた気が向いたら家電大賞の話しようと思ってね。
あー、なるほど。
というわけで今日はね、アベンジャーズとスパイダーマンとドラクエ11。
ほう。
この、ピーキーな話題をしていこうかなと思ってますよ。
アベンジャーズとスパイダーマンとドラクエ11。
うん。
ほう。
まあ、ドラクエは正直時間的に間に合わねえだろうなと、鼻から思ってるんですけど。
思って
る
かい。
思ってるんですけども。うん、まあ、直近だと、今年の1月にスパイダーマンの映画があったんですけども。
はいはいはい。
まあもう4月にもなったんで、
うん、
もうネタバレしてもいいかなとも思っていてね。
ほう。
こういう話もしてもいいのかなと、スパイダーマンの話をしてもいいのかなと思いまして。
はいはい。
じゃあ今日はその話題で、ちょっと話してみようかなと、思った次第です。
わかりました。じゃあ早速本編に入っていこうと思います。
はーい。本日はアベンジャーズとスパイダーマンとドラクエ11と共通項があるようなないような、そんな3つのお話をしてみます。
はいはい。
で、初めにご注意事項がございます。
え、なんでしょう。
本日は、おそらく、深刻なネタバレが含まれます。
え、これは、聞いてる人は注意ですね。
アベンジャーズ、エンドゲーム。
はいはい。
スパイダーマン、ノーウェイホーム。
お。
ドラゴンクエスト11、過ぎ去りし時を求めて。お。この3本に関する、深刻なネタバレが含まれるんじゃなかろうかと話す前に思っています。
はい。
なので、ネタバレ怖いよーっていう人は、今日はここで解散です。
はい。ありがとうございました。
また次回のハイルマン通信簿、ご期待ください。
ぜひね、皆さん、まだやってますんでね、プレゼント企画、ぜひね、応募してくださいね。
絶対見てくれよな。
絶対、何を、絶対見てくれよなの、その主語は何？それは。
まあまあ、あとはね、ただね、こうネタバレうんぬんかんぬんっていうのはあるんですけども、
うん、
まあ今日の話の趣旨というか、
はい、
まあネタバレただして、面白かったよって話をするのかっていうとちょっと違うかなとは思っていて、
ほう。
アベンジャーズエンドゲームって、
うん、
まあちょっと前になりましたけども、
うんうん、
興行収入も凄まじい額に、
はいはい、
全世界、ん？累計1だったかな。どういう箔だったか忘れましたけども、うん、とにかくすごかったんですよ。
はいはいはい。
っていう一本ですし、
うん、
スパイダーマンのノーウェイホームをスパイダーマン史上では最高収益みたいなことを言ってた気がするので、
へ
ー、まあすごい映画だったんですよ、実際見てみてね、
うん
うん、世間的にも話題になりました、
うん、
でドラクエ11はすごかったんだよ。ああ、そうだったんだよ。
ざっくりしたな、最後。
僕ドラクエ弱者だからちょっといまいちうまく表現できないんだけど、すごかったんだよ、
すごかった、すごかった、なるほどね。
っていうまあ3つあって、多分ね、僕が言わなくても世間的にすごかったってことはみんな知ってると思うんですよ。
まあまあ、それぞれね。
そう。で、見たことある人、遊んだことある人は、
うん、
その何がすごかったかは多分知ってると思うんです。
はいはい。
ただそうではなくて、
うん、
見たことねえっす。いまいち分かってねえっすっていう人が、
うん、
なんかすごいんだよねっていうその前情報だけを知ってる。
はいはい。
でも、そんな興味もねえから、見る気もない。遊ぶ気もない。
うん。
そういう人いっぱいいると思うんです。
そうですね。
ホネストとか。
まさにね。
そう、まさにだと思うんだけ
ど。はい。
そういう人いっぱいいると思うんですよ。
うんうんうん。
でもそういう人に向けて、何がすごかったのかっていうのを、
ほう。
まあ僕目線でちょっとお話しできると、まあ特にね、MCU とかね、マーベルの映画とかって、
うん。
今から参入するのってもう、かったるいことこの上ないじゃないですか。
めちゃめちゃあるからね、種類がね。
もう正直きついじゃん。
きついきつい。
やめてよってなるぐらい、暴力的なボリュームがあるからさ。
そうね。何日かかんねんっていうところだからね、本当に。
そうそう。で、それを別にこう無理やり追っかける人は僕はないと思うんですよ。
うん、うん。
ただまあ世間的に、 人気のあるシリーズでもあるので、
うん、
まあちょっと聞きかじったぐらいにしててもいいんじゃないのと思うんですよ。
なるほどね。
それこそが初期入り物としてのコンセプトだなと思うんですよ。
ありがたい。そうでした。そうだね。聞きかじった、なんか聞いたことあるなを目指してたもんね我々。
そうなんですよ、うん、深いところは知らなくていいんだ、うん、スープラー表面のところ、
そうね、
浅瀬でチャプチャプ、
はい、
何度も言ってきました10年間で、うん、12年間で、
はい、
浅瀬でチャプチャプを目指していこうと。
まあ我々ビーチボーイズですからそうね、うん、
そんなわけでね、今日はそのこの3つの作品の浅瀬をちょっと超えた僕が浅瀬に向かって水をういってしぶくので、
あ、砂浜にいる僕にね、
そうそうそうそうそう、どういう海の状態なのかをちょっと感じ取っていただきたい。
じゃあ俺は竹の内だね、立ち位置的にソリ町で僕は竹
の
内だ。
ビーチボーイズの例え伝わる人何人いるのかな、大丈夫かな大丈夫かな、これなかなか難易度の高い例えだぞ。
みんな同世代でしょ、聞いてる
大丈夫かな。
はい、お願いします。
うん、まあまあそんな話をしようかなと思ってるというところでございました、はい、
うんうん、
んで、ちなみにですけども、
はい、
おねさんはどの程度、まあでも三つの面比べと聞くには難しいかな、アベンジャーズとスパイダーマン、
はい、
なんか知ってることあります？
知ってること、アベンジャーズ、アベンジャーズね、
うん、アベンジャーズエンドゲームって
なんかあれでしょ、終わったんでしょ。
おお、いい、いいとこだ。そ、まあ、そうそう、そういうワードだね。
なんか、すごい、世界がすごいことになっちゃったみたいな。あれがエンドゲームだったか忘れたけど、なんか、確か、世界の半分の人口がいなくなった後の話なんだっけ？なんか、それで、うわぁ、アベンジャーズ、わぁ、みたいな、ぐらいしかわかんないわ。
なるほど。まあ、間違ったらないよね。
で、なんか、え、スパイダーマン？
うん、
ノーウェイホームは、なんかすごい良かったんでしょ？
おお、そうだね。
いや、小平さんからの情報しかないから、なんかこう、集大成みたいなさ。
はいはい、そうだね。
もう、これでスパイダーマン完結っていう話なわけじゃん。
うんうん。
っていうことは知ってんのよ。
なるほど。
でも、内容がどうとかって僕、ネタバレも踏んでないから、
うんうん、
一切そこら辺も分かってないね。
なるほどね。
うん。なんか、すごかったんだなっていう。
もう、かなりじゃあ、小田さんは、マーベルハラスメントとスパイダーマンハラスメントに非常に弱い状態になるわけですね。
あ、今はね。別に、あっても、なんか、やめてくださいよってならないけどね。あ、え、あ、そうなんですか、だけど。ドラクエイレブンなんか、どれがイレブンなんかも分かってないよ。それの話。イレブンっていつ出たやつっていう、そんなレベルよ。
ああ、まあそりゃ、まあそりゃそうか。まあそうだわな。
この3つに関しては俺本当に情報何にもないんだから。
まあ、まあドラクエ11はまあかつてハヤツでもやったからな。
まあ、うっすらとはそら、なんとなくだけどね。でも、ほぼゼロに等しいよ。
まあまあそうだろうね、
うんうん、やってないからさ、
そんなもんですよね。
はい。
まあで僕ね、この3つを挙げたのもまあ僕なりには理由がありまして、
うん、
単純にすごい作品だからというよりかは、
うん、
3つとも共通点があるだと思ってんですよ。
共通点がある、
挙げるとすれば、
うん、
集大成っていう言葉がまあちょっとすごくありきたりな言葉ではあるんだけども、
うん、
ある意味一区切りついた作品だなと思ってるのが一つ。
おー、
で、もう一つは、
はい、
非常にファンサービスがお上手な作品だったなと思うんですよね。
ファンサね。
うん。
はあ、
そこが多分、三つの作品としては共通点として僕は感じている部分になります。
まあ、でもなんか、アベンジャーズとさ、
うん、
スパイダーマンに関しては、なんかこう、小平さんからそれとなく聞いてるから、こうファンサービスっていうことを聞いても、なんとなくこう、過去の、やっぱアベンジャーズもスパイダーマンも、もうずーっとシリーズをやってきたものの、その最終地点というか、ある一つの区切りみたいなところだから、過去のそういう話を踏襲した要素が散りばめられてるのかなっていうのはなんとなく想像はつくんだけど、
うんうん、
ドラクエイレブンに関しては、
うん、
わかんないわ。その、え、ドラクエってそもそもイレブンまで話ずっと繋がってるの？
難しいラインですね。まあでも、基本は同じ軸よ。
あ、同じ軸なんだ。
あ、同じ軸っていうかね、アベンジャーズも、一作目から、アイアンマン1から始まって、ずーっと続いてきたものの、
あ、まあそうだよね。
一区切りになるって意味で、その、長いシリーズが閉じる。
はいはい。
ずっと見てきた人に向けてのファンサービスが強かった。
はいはい。
まあ、スパイダーマンも基本は一緒よね。で、ドラクエも、1から11まで出た中で、全部が全部同じ世界線というわけではないんだけども、やはりシリーズで共通してる項目だったりとか、全部じゃないけども、ロトシリーズと呼ばれるものだったりとか、天空シリーズと呼ばれるものみたいに、いくつかの繋がった世界っていうのはあるんですよ。
は
い、作品ごとに。
あ、なるほど。
で、ドラクエ11は、ある意味で、全部を包含しつつあるような作りだったんだよね。
あ、じゃあもう、ルンバ J7 プラスぐらいなんだ。
まあ、そうだな。それぐらいな。すべてを、受け入れ、すべてを引き継いでいったかもしれんな。確かにな。
すべてを過去にするものってことでしょ？だから。
そうだな。そういうところは確かにあった。
そう。まあ、それで納得できるかって言ったら J7 もあんまり知らないから納得言えないんだけど。まあ、そういうことね。過去のものをドラクエも含めて、包含してるというか。なんか世界観、ガバーみたいな感じなんだ。
そうね。ドラクエのところはね、ちょっとあんまり浮かすなこと言うとね、怒られちゃいそうだからな。あんまりしっかりとは言えないんだけどもね。
お
う
お
う
お
う
お
う。僕も解釈が浅いところがあるんでね。
解釈がね、いろいろある、ね。そ
う、ダンさんあたりにぶっ殺されちゃうかもしれないな。
ダンさん、厳しいな。そんなんで殺してくんの怖あの人。
まあでも、ドラクエに関してはでも、やっぱり僕みたいにちょっとドラクエの知識浅い人からしても、あ、これって過去作のあれじゃないのとか、これはあれなんじゃないのみたいな部分のところが、確かにわかるような作りになってるというか。
へ
ぇー。そこはすごかったなと思うんですよね。
ほうほうほう。
うん。そういった意味で、三つとも、長い歴史を持つ中で、全部が、綺麗に追いかけてきたファンが、ああこれってあれじゃないのっていうのが、わかるように作られている。今まで応援してくれてありがとう的な作りになっているというか。
なんかこう、ミステリーというところの伏線回収みたいな。
そうだね。
そういう感じってことで。うん、まあ、もともと伏線として書かれてなかったのかもしれないけど、最終のその作品で、なんか、あそことあそこが、こう、ガチャンコみたいな感じになってるってこと？
難しいね。伏線って言われれば伏線なんだけども。
おー、そうなんだ。
なんていうのかな、その、狙いすました伏線もちゃんとあって、それを回収してるっていうところに喜びもあるんだけども、これって当時伏線ではなかったよねっていう部分のところを伏線として回収してるのもあったりもするんだよね。
ああ、そこがじゃあうまいことできてるんだ、それは。
うん。うまいことできてるというか、ここを実は覚えてる人いるんじゃねえかなぐらいの取り込み方をしてるというか。
はあ、なるほどね。なるほど、なるほど。ああ、そういうことね。
うん。そのバランス加減がね、非常に、作り手とコミュニケーションが取れてる感じがするというのかな。
ああ、見てる側がね。
なんかそう、ファンに対して、まあ、目くばせって言うと変な言い方かもしれないけども、
うんうんうん、
お前らこういうとこ好きだろってのが、好きーってなってるというかね。
ファンサだね、それは。間違いなくあ。アイドルで言ったらそう、ファンサだもんね、それもね。
そうそうそう。
ファンサか。なるほど。
それが しっかりされてるっていうのが、やっぱり強いとこだったんだなと思うんですよね。
へー。そうなんだ。
うん。まあで、こういう話で、どこまで伝わるかはわかんないんですけども。
うん。
少しネタバレ度合いが強くなっちゃうんですけども。
うん。
具体例を一つ二つ挙げてみようかなと思うんですよ。
はい。
で、一個は、アベンジャーズのエンドゲームから。
うん。
一つ入れてみようと思うんですけども、
うん、
まあ結構肝入りの部分だからあれなんですけども、アベンジャーズエンドゲームはシリーズ的にはアイアンマン1から始まって、はい、映画シリーズでは4本目か5本目ぐらいの作品なんですけども、アベンジャーズ1っていうものから始まって、うん、そこで大ボスサノスっていうのが当時からも存在をちらつかせてたんですよ。
ほう、サノス。
うん。で、そいつと最終決戦を行うっていうのがアベンジャーズエンドゲーム。
ほう。
シリーズ的には多分20本前後出てるところだよね。っていうので、まあ、脈々と続いたものが一つ閉じようとするっていうような部分の映画になってるんですよね。
うんうん、
で、実際、代表格ともなるアイアンマンとかキャプテンアメリカっていう、まあ主要な登場人物が引退していく様っていうのが描かれていますねっていう映画なんですけどもね。
ほうほう。
まあこう言うとね、まんまなんですけども、ある意味、おしまいなんですよ。シリーズのおしまいというか。
ほうほう。
一見落着っていう終わりをするんですよ。
ほー。
そういうとすごくシンプルな話ではあるんすけども、
うんうんうんうん、
その終わりに向けたところで、例えば、まあ、僕とかが好きだったのはアイアンマンなんで、アイアンマンとかを思い描きがちなんですけども、
うん、
ほんとシリーズの最初の一本で、アイアンマン1のラストシーンのとこで、
うん、
トニー・スタークっていうアイアンマンの中の人が、
はい、
それまで、アイアンマンってこう、正体は誰なんだっていうのが分かんなかったものの、
うんうんうん、
そのトニー・スタークっていうその主人公の人自身が、ある意味自己顕示欲が強かったから、
はい、
まあそのアイアンマンの正体をバラしちゃえって意味で、
ほう
私がアイアンマンだって言って、
ほうほうほう
映画が終わるんですよ。アイアンマン1って、英語版でもアイアムアイアンマンっていうので終わるんですよね。これが結構有名なセリフなんですよ。
へ
ー。でこれでアイアンマン1が終わっていくっていうところがあるんですけども、
うん、
アベンジャーズのエンドゲームにおいても同じセリフが出てくるんですよね。
ほう。
アイアムアイアンマンって言ったやつが出てくるんですよ。
ほうほう。
で、これは何の時に出るのっていうと、本当に映画の終盤も終盤で、大ボスのサノスを倒す時に、
はい。
そのトニー・スタークってアイアンマンの中の人が、
うん。
今度は自分自身の誇りとかプライドっていうものを全部かけて、この戦いを終わらせるんだっていう。
ほう。
自分を鼓舞するっていう意味で、
うん。
私はアイアンマンだっつって。
なるほど。
言うんですよね。
ほうほうほうほう。
同じセリフが出るんだけども、
うん、
初めて出たアイアンマン1でのセリフっていうのと、
うん、
エンドゲーム出てた時の私がアイアンマンだっていうセリフの言葉は一緒なんだけど意味合いが全然違いっていうのがあるんですよ。
おーおーおー
なんか俺ルロケンの話みたいだな。でそれってのが一言のセリフで表現されてるんだけども、
うん、
実際そのアイアムアイアンマンっていう言葉が出るときに、
うん、
ファンとして何を思うかっていうふうな部分なんですけども、
ほう
まあ、今言ったアイアンマン1で、あ、このセリフ出たよねっていう、そこの、今話したよな。
はい。
当時は、自己顕示欲で言ってたんだよなーっていう部分のところの、部分と、
うん
うんで、シリーズ1作目でそう出たっていうのはあるんですけども、アイアンマンはアイアンマンでシリーズがあるので、
うん、
そのシリーズの中で、アイアンマン1、アイアンマン2、アイアンマン3って出てくる中で、トニー・スタークって、アイアンマンのスーツの依存症みたいになった時期あったんですよ。
ほうほうほう。
結構、精神的なトラウマみたいな体験を得て、うん、もうスーツを着ていないと発作が起きちゃうみたいな体になった時があって、
へ
ーもうひたすら不眠症に悩まされて、もう昼夜を問わずずっとアイアンマンスーツを改造してるみたいな、もう病的な状態になりましたっていうようなところがあったりしちゃうんですよね。
ほうほう。
で、それをある意味乗り越えるために、ずーっともうスーツがあるからなんとかなってるではなく、
うん
スーツがなくても、私の精神が、自分自身がアイアンマンだから大丈夫だっていうメンタルに至るっていう部分のところが、アイアンマン3だったかな？それで描かれるんですよ。
ほうほうほう。
で、シリーズを見ていくと、アイアンマン1、2、3の中で、トニー・スターク自身の成長、心の移り変わりっていう部分のところが分かって、
うんうん、
アイアンマンっていうセリフ自体に、その思い入れが乗っかるんですよね。
ほう。
で、その思い入れの乗っかったセリフってものを、エンドゲームの中で、ある意味、前振りはなく、締めの言葉として出てくるんですよ。
ほう。
そこを急に刺さると、あれこれって、アイアンマン1、2、3だーっていうのが、瞬間で走馬灯のように流れるんですよね。
はー、なるほどね。なるほど。
わーおってなるんですよ。劇場で。
劇場で見ながらね。
うわー
ってなるのね。これあれや
ーあれだーあ、ワンであいってツーでなってスリーであなってこうなったやつだーって。
あー、ファンからしたらめちゃめちゃ嬉しいやつだね。
だーってなるのよ。このセリフ重いわーってなるんですよね。
あー、もうだから俺が突発的にエンドゲームをいきなり一本目として見たら、
うん、
もう全く感じないところだね、そこは。
まあそうだね。そこはそうだね。
そうなっちゃうよね。だから、うん、やっぱりちゃんと長い間時間をかけて見た人がより楽しめる作りにはなってるんだね。
そうだね。
うんうんうん、
で、これがアイアンマンのシリーズの中でまあ、こういう風に起きていたのがエンドゲームの中で突然とは言わないけどもね、回収されるわけですよ。
うんうん、
で、それがアイアンマンだけじゃなく、例えばキャプテンアメリカでもそうだし、
ほう
マイティーソーでもそうだし、
うんうんうん、
アベンジャーズの中で、たくさん出てきたヒーローたちのそれぞれの変遷っていうものをエンドゲームの中でそれぞれ回収していくんですよ。
ほう。
あの時こんなことあったよね。あんなこともあったよね。でも、こういうことがあったから、 今こうなんだよねっていうのが端々でひたすらセリフとして出てくるんですよね。
卒業式みたいなね。
あ、でもほんとそんな感じ。
ほー。
卒業式とか結婚式という例えが正しい。
あー、はいはいはいはい。今までここに至るまでの、その二人の歩みみたいなのを、うん、それぞれのヒーローの歩みみたいなのを全部凝縮した5分ぐらいのムービーにまとめてるみたいな感じの映画なんだ。
そうね。そう、ムービーにまとまってるというか、
うん、
セリフと起点に、ファンが脳内で5分くらいのムービーを再生するんですよ。わはは
すごい、それがスイッチになるんだ、そのセリフが。
キャプテンアメリカ関係だとね、こう、左から失礼っていうセリフがあるんですけどね。
はいはいはい。
左から失礼って言うと、あれ、ウィンターソルジャー、ならだだだだだみたいな。
そう、すごいね。ファンがすごいけどね、それね。
いや、でもなんかね、こう、映画の作りとしてそうなのかもしれない。印象的なセリフってのが多いのよ。
あー、なるほどね。
セリフと場面ってのが紐づきやすくなってる、そういう作りなのかもしれない。
ああ、
まあ、それこそアメリカの方のジョークっていう概念はそういうもんなのかもしれんわなと思うよね。はい、
ああ。
一言のセリフで、あの時あんなことあったなーってのを、割と思い出しやすい。
そうか、印象付けやすい。まあ、ドヤ顔っていうわけじゃないけど、
うん。
この一言に結構意味を持たせるというか、っていう感じの、演出になってるわけね。
うん。ひょっとすると洋画って多いのかもしれないよね。スターウォーズとかでもあるっていうもんね。
あ、まあでも、そうだろうね。
なんだっけ、いつはバッドフィーリングだっけ、なんかそんなのあるよね。なんか、ね。悪い予感がするってやつ。
うんうんうん。だからこのセリフってきたら、もうその映画がすぐにわかるみたいな。
うんうん。
そういう一つのセンテンスみたいのを作るのは、確かに海外というか、まあハリウッドの映画では多いかもしれないね。
うん。
うん。
まあみたいなね、そういう、ある意味、過去のシリーズを、まあ正直当時全部見てたわけではないんだけども、
うんうんうん、
まあそれでもかなりの量を回収できたというか、一本でも多く見ると、よりその結婚式感が強まるんですよ。
あ、共に歩んできた感
とかね。そうそうそうそう。
わかるわかる。
マーベルの作品を一本見ると、あ、これ新婦の高校の頃の友達みたいなのがわかるんですよ。へーっつって。
はいはいはい、はい。
これは中学の頃の、へー、部活の友達みたいな。
じゃあ、過去に、その作品を見れば見るほど、
うん、
幼馴染感が強くなってくる
んだ。そうなの。こう、新婦と新郎のね、こう、こういう関係っても全部分かってくるんですよ。
すごいじゃん。なるほどね。だから、大学からの友達だと、そんな、あ、これ、私、ここからだわ、みたいな感じだけど、
そうそうそう。
この、小学校とか幼稚園からのずっと幼馴染だと、もう全部、はあ、あの時あったよねみたいな。
そう。あの時あんた、ああいう風に悩んでたよねって。私、そばで見てたみたいな。
そうか。なるほど。
みたいな感じがね。
ああ、もう、大親友になれるわけだ。
そう。
はあ。
そう。トニー、そうやって悩んでたよねって。スティーブも悩んでたよねって。喧嘩したんだよね、この時あの時って。
なるほどね。
でも、罰金は悪くないんだよ。いや、でも罰金は悪いのかもしれない。
そうか、そういう、なるほど。それは確かに面白いってなるかもな。
うん。まあなんかね、この部分のとこって、まあ今もう、エンドゲーム公開されてから時間経ったんで、もうそういう話題で足りなくなったんですけども、うんうんうん、エンドゲーム面白いぞっていう時に、
うん、
どれを使用すればいいですか全部っていう話がよくあったんですよ。な、バカなみたいな、その会社あったじゃないか。あったんですよ。
そうか、そうか。
でも、まあ、そうなんだよなってのはあるんだよ。
その、本当にエンドゲームを、もう、まんべんなく楽しんでもらいたいと思ってる人は、やっぱり全部押したいんだね、そういう意味で言うとね。う
ん。なんかね、究極ね、ホネストみたいな親切心が働くと全部としか言えなくなるんだよね。
そっか、そっか。そうか。なるほどな。そうだよな。これとこれとってなっちゃうと、いやでもこれを言ったんだったらあれもだしな、みたいになるわけね。
そう、そうなるのよ。結果こう、ひたすら悩んであげく、全部かなってなるんだよね。
そう、なるほどね。あ、よくできてるんだね、じゃあ本当に。
うん。それがこう、マーベルの映画としてのすごい作りのうまさだったんだろうな、と思いますね。まあ、それがエンドゲームの話かな。
はい。
で、まあ、ノーウェイホーム、スパイダーマンの話をしよう。
うん。
で、スパイダーマンは、まあ、ある種、MCU のシリーズの中に組み込まれてますし、
はいはい。
直近、アベンジャーズエンドゲームで、
うん、
もう圧倒的すぎるファンサービスをかました後なんですよ。
うんうん。
今話した通り、 過去シリーズ全部を包含する一本が出てしまって。
そうだよね。
もう同じ手は使えないんだよね。
ああ、はあ、はあ、そうね。
でも、僕から言わせると、うん、ある意味では同じ手を使ってきたんですよ。
ほう。
でも、明らかに違う。もう一つの意味では、もっとスケールの大きいことやったと。それがスパイダーマンノーウェイホームだったのかなと思うんですね。
もっとスケールの大きいことをやった。
うん。で、ここがまあ、激しくネタバレになるわけですけども。
はいはいはい。
スパイダーマンの映画に、過去シリーズの敵キャラ、うん、そして、過去シリーズのスパイダーマンそのものが登場してきたんですね。
過去シリーズって。
言ってることの意味がわかるかな、みんな。
スパイダーマンを演じた人が何人かいましたけれども。
うん。
その人たちが出たってこと？
そうです。
ああ、そういうことなんだ。
逆さづりでチューしたスパイダーマンが出てきたんですよ。
僕が知ってる彼ね。
そうなんですよ。
あ、そう。え、それはスパイダーマンとして出てきたの？
スパイダーマンとして出てきました。
そうなの？
うん。スパイダーマンの映画に別のスパイダーマンが出てきたんです。
え？すごいね、それは。
そう、すごいのよ。
じゃあ、その世の中にはスパイダーマン何人かいるっていう設定なんだ。
あの映画に出たのは3人だね。
おー。3人もスパイダーマンいるんだ。
もっといるけどね。
すごい、そうなんだ。じゃあ本当に、マーベル・シネマティック・ユニバースの中に組み込まれてるスパイダーマンだけではない、もう本当に過去作全部のスパイダーマンを包含してきたんだ。
うん。うん、まあ、ちょっと大げさな言い方になるけどもそういうことです。MCU の世界においては、MCU のシリーズ、
はいはい。
マーベル・シネマティック・ユニバースの中に登場する、うん、ある種味方キャラクター全員が登場したと言える。ような内容だったんですね。
はいはいはい。
でスパイダーマンノーウェイホームにおいては、うん、MCU 関連のキャラクターはそんなにたくさんは登場してないんですけども、
うんうん、
MCU を飛び越えて、うん、過去のスパイダーマンシリーズの主役が、再びスパイダーマンとして登場した。
熱いね。
ピーター・パーカー、3人登場した。
ほう。
これが、ある意味で、
うん、
敵キャラも含めて過去シリーズが出たんですよ。
ほう、じゃあ一番最初の友達のお父さんみたいな人も出たの？
あ、そうそう、出た、出た。
出たの？すごい。そうそう。あの緑の。
そうそう、グリーンゴブリンね。
おうおうおお。
役者も。
一緒？
同じ人。
すごいじゃん。
だから過去作の敵キャラクター全員出たとまでは言えないんだけども、おうおう、まあ、代表的な目立つキャラクターは。あれ、敵何いたの？ 5、6人いたよね。
すご。
まあ、ある種大集合する形で、実際その、物語上の立て付けというかは、スパイダーマンが、トム・ホランドのスパイダーマンがね、
うんうん、
あの MCU の世界の中で、
はい、
まあ相変わらず、まあしっちゃかめっちゃか言ってたんですけども、
うんうんうん、
やっていく中で、あのちょっと困っちゃったから助けてよっつって、あのドクター・ストレンジっていう魔術師の人に、うんうん、助けてやっかーみたいなこと言ってこう、じゃあちょっとあの、まあ、なんかいろんなことしてなんとかしてやってっぺーって言って、うん、でもちょっと待って、あのいろいろ困るんでちょっとあったあったあったって言ってこう、しっちゃかめっちゃかのしっちゃかめっちゃかになったら、
うん、
マルチバースが繋がっちゃったっつって、いわゆる世界線が乱れちゃったってなったんですよ。
はあ、なるほど。
そしたら MCU の世界線と違う他の世界線と繋がって、あ、僕と違うピーター・パーカーを知ってる敵キャラと登場してきたよーってなって、あー、なんだかよくわかんないけども、あ、そう、スパイダーマンも他にもいるみたいなことになって、
はあ、そういう展開ね。
うん、過去作のまあある種、世界線にねじれが生じて、スパイダーマンと敵キャラが大集合しちゃったよっていうような映画の作りになってるんですよね。
もう、はやつみたいなもんだ。
そうそうそうそう。どういうこと？今、そうそうそうって言ったけど。
いや、もう違う世界線のね。違う世界線の家電たちがいっぱい登場するみたいな感じでしょ。
ああ、そうだね。そうだね、うん。うちの世界線だけ乱れてるからな。
そうそう、だいぶ乱れてるから。
そう。うちの世界線とシャープ、モンコス企業だからな。
そうだよ。そういうことだよ。
ゾウトラとかな、あの、なんか普通に社長がゾウさんだったりするからな。
本当に。
あと、ポエムしか書かねえ、なんかね、あの、おしゃれ家電の会社とかあるからな。
だいぶ違うからね。
おしゃれ家電の会社って言って怒られんだわ。
皆様の世界線とは全然違う。そうだよ。元君おしゃれ家電って言うと怒るからね。
怒るんだよ、もう。うん、技術を売ってんだって言ってからな。
ラジオ、この前ラジオで言ってたんだからね。ポッドキャスト聞いたんだから、俺も。なるほどね。
まあ、そんな感じでね、こう、いろいろ乱れちゃって、スパイダーマンいっぱい出ちゃってんって言って
た。それはでも確かに、見てる側からしたら嬉しいかもね。あの、うん、スパイダーマン、あれは、あの一番初期のやつから出てるじゃんみたいなことになるもんね。
そう。で、スパイダーマンに対するファンサービスって言われると、
うん、
ある意味、スパイダーマンって結構、いろいろあったキャラクターなんですよ。
うんうんうん、
それこそあの、ハヤツでも何度か話した通り。
はい。
権利関係というかね、大人の事情でね。
ありましたよね。
まあ、それもあったりとか、実際その、MCU に組み込まれる前の、トビー・マグワイアのスパイダーマンだったりとか、
はい、
アンドリュー・ガーフィールドのスパイダーマンっていうものも、
うん、
綺麗に閉じたのか、うん、閉じてないのかよくわからない。とにかく、完結したように終わっていたな、みたいなところがあって、
うんうんうん、
まあ、別に否定されるべきところは特になかったんだけども、
うん、
あったよね、こういう映画、面白かったな、ぐらいで終わっていた作品ではあったと思うんですよ。
ほう。
これを好きだった人たちを、ある種、スパイダーマンというキャラクターを好きでいてくれてたに対する、ファンサービスというものが、展開されることになったんですよ。
おー。じゃあ、スパイダーマン感謝祭だったんだね、
これ。そうそうそう、まさしく。
おー。
春のスパイダーマン祭りだったんですよ。
パン祭りみたいに言ったけどね、今。
って。今ならスパイダーマンのシールを3つプレゼントみたいな。
でも、そうか。それじゃあ、もう過去作から好きだった人たちも、全員を、ある意味助けるじゃないけど、
うん。
そのみんなの、あ、まあ、面白かったよね、なんとなく終わったもんね、を、ああ、終わったな、にする作品だったんだ。
ちょっとね、終わったなとするっていう部分のところは、あんまちょっと違うんだけども。
あ、違うんだ。
うん。そのスパイダーマンが完結するっていう部分のところは、そこまで重きは置かれていないかな。
あ、そうなんだ。
ただ、どちらかというと、トム・ホランドのスパイダーマン。
うん、
まあ、多分、これからも、より、ソニーの派閥のところで強く生きていくんだと思うんですけども。
うんうんうん。
どちらかというとね。
はい。
思うんだけれども、その、トム・ホランドがこれからも頑張っていく。元気に活躍していくために、
うん、
過去のスパイダーマンが彼を応援しに来てくれる、みたいなニュアンスがすごく強かった。
はー、なるほど。
で、これは、もう一個ちょっと別の話として、
うん、
スパイダーマンって、ちょっと前に、アニメ映画あったんですよ。
はいはいはい。
スパイダーバースって映画。
ああ、言ってましたね。
うん。で、これ、まあ直接的には関係ないんだけども、
うん、
そこのスパイダーマンのアニメ映画の中では、
うん、
同じように、複数の世界のスパイダーマンが大集合するっていう内容の映画だったんですよね。
へえ、なるほど。
で、そこで、結構印象的なセリフとして出たのが、
うん、
スパイダーマンの悩みはスパイダーマンにしかわからないっていう風なのがあったんですよ。
はいはいはいはい。
ある意味それが前振りだったんですよね。
ほう。
今回もトム・ホランドは、スパイダーマンであるがゆえに悩むんですよ。
うんうん。
で、それを、スパイダーマン以外の普通の友達は、わかるよって言うんだけども、やっぱ、本質的には分かり合えない部分があるんだよね。
お前スパイダーマンじゃないじゃんってことだもんね。
うん。スパイダーマンならではの悩みを抱えてるからね。
はいはいはいはい。
それを先輩スパイダーマンが現れて、
うん。
そうか、僕の時はこうだったなとか、僕も同じ悩みを抱えていたよみたいなね。
おお。
スパイダーマンだからこその共感っていうものをするんですよ。で、これってすごいなと思うのは、
うん。
僕とかスパイダーマン見ていきたいとも、うん、同じ映画のシーン見てるから。
はあ、ははあ、
そうなんよって思うのよ。
なるほど。
トビマゴヤこう悩んだわっての僕も知ってるのよね。
で、さっきの幼馴染理論と一緒だ。
そうそうそう。全く同じことが、今度は次元を超えて起きるのよ。
ああ、すごいね。そっか。エンドゲームとは違った形での、このスパイダーマンの軸の、この幼馴染感が出るんだ。
そう。トム・ホランドっていう一番若手のスパイダーマンが悩んでると。それに対する二人の先輩スパイダーマンが、ああだったよな、こうだったよなって言うんだけども、劇場で見てる僕は、わかる。あ、そうそうそう、そうだったよね。そう。あの時確かに、トビー・マグワイアは悩んだよな、ってことを、スパイダーマンじゃねえのに、スパイダーマンずらして見てる僕がいるんだよね。
ああ、まあ、乃木坂の映画見たらな、あの時の生駒ちゃんの悩みとかも、なんか自分ごとのように捉えられるもんね。センターって重圧あるよねっていうね。
そう、まあ、そういうことよね。
そういう世界観で、あ、次のセンターにこう教えてあげてるんだっていう、このセンターを経験したい人にしかわからない悩みを先輩たちから受け継いでいく、こう、遠藤桜が今のスパイダーマンなわけだ。
そうそうそうそう。
なるほど。
それをこう、ホネストは自分センターやったことないのにこう、わかるよって見てるわけじゃない。
めっちゃ見てるわ。それが起きてるのね。
そう、それがスパイダーマンで起きてるのよ。
わかりやすい、今の例え。そうか、俺確かにセンターやったことなかったわ、今気づいたけど。やった気でいたわ。
センターもみんな悩んだんだけども。
そうね。
視聴者もなんかセンターやったことあるような気分で見てたな。
いや、そうよ。西野だってすごい相当悩んだから、あの時。
あの時っていつやねん。そういうことか。だから、同じ土俵に立って、それぞれのスパイダーマンに感情移入できる、我々だからこそ楽しめるっていう、スパイダーマンになってる
んだね。そうそうそう。まあ、乃木坂の例えも決して間違ってないとは思ってて、まあ、まさにど真ん中だと思ってて。
なるほど、
ね。あの、関係ないはずの視聴者が同じ目線に立ってるんだよね。
それは、そうだね。いい作りだね。確かに。
うん。で、それはある意味、こう、視聴者に共感を、あるはずのない共感を勝手に叩き込むというか。
そうだね。
で、それで、過去のスパイダーマンの思い出を背負って、これからのスパイダーマンが頑張っていく様を見る。
おぉ。
こりゃ最高のスパイダーマン映画だぜ、つって。春のスパイダーマン祭りだぜ、つって。
確かに押せるもんな。その、先輩たちから背中を押された新たなセンター。
そう、そういうことよね。そういうことよね。遠藤さん頑張れよって思ってるわけだよ。
遠藤桜、ちょっとなんか不安げな顔してるけど、俺たちがついてるよって思うもんな。
そういうことよ。トム・ホランドちょっと頼りねえけどもな。ネタバレしちゃうところあるけどな。頑張れよ って。
そう、そういうことだよな。
それが、巻き起こるのが、まあ、ある種、まあ、そこは本当ね、トム・ホランドのキャラクターもあって、とは思うんだけどもね、あの、スパイダーマンらしさがある、スパイダーマンのファンサービスっていうのがあったなというのが、ノーウェイホームの正体だと思うんですよね。
はあ、まあ確かに今の話聞いたら、アベンジャーズ・エンドゲームとノーウェイホームは、同じような手法でありながら違うね。
うん。そう、なんかね、こう、やってることは近いっちゃ近いんだけども、感じ方が違うんだよね。
そうだね。確かに。そんな感じはするわ。今の話だと。
う
ん、
そう、う
ん。
そこがすごいなと思ってね。
なるほどね。
この、アベンジャーズエンドゲームとスパイダーマンノーメイホームは、まあ、MCU のシリーズの中でも、多分すごく、節目としての役割が非常に大きいし、
うん、
まあ、これからも多分、シリーズが続く限りは、ある意味、金字塔的に語り継がれる作品になるはずなんで。
うん、
まあ、知っとけとは言わないですよ。ただ、マーベルハラスメントってあるからね。MCU 警察っているから。ちょっとね、あの、捕まりそうになった時はね。うん、なんか、ちょっと、あの、下知識的に知ってるとね、世間話は回避できるかもしれないよ。
そうだね。僕が一番求めてる情報だね、それは。なんかパッと振られた時に、ああ、わかりますよ。あの、スパイダーマンのノーウェイホーム、超良かったですよね。過去作全部出てきてもよしもんね、あれ。いや、あれ熱かったっすよ、そのなんか
先輩が。なんで見た手で言うんだろうな、こいつは。
いや、先輩がやっぱり支える力っていうのは、やっぱりアイドルにも通じてるところがあって。うん、
自分のフィールドに持ってった。
やっぱこう、斎藤飛鳥からこう引き継がれる遠藤桜って感じ。やっぱ次の5期生にもやっぱりそういうとこ期待しちゃうみたいな。やっぱりソニーで生きていくスパイダーマンってかっこいいよねって、そういう感じですよね、みたいな。もうこれ言っときゃ多分大体の人黙るでしょ。あ、こいつ見たなって思われるでしょ、多分。
なんだこれなる。なんか思わぬ次元の話に飛んでたぞ、とか。
いや、そこはソニーかぶりでね、乃木坂とこうスパイダーも絡みます
っていう。なんか変企業職交えてこいつうぜえな、
そうですよね、っていうね。そしたらもう僕はハラスメントに合わないですもん。なるほどね。そら、まあ、そら、もし確かに、なんか絶賛される理由はわかるわ。
そう、すごく面白かったのよ。
うん。
で、と言いつつ、あのシリーズを知らない人からすると、非常に理解に苦しむ内容だなと思うんだよね。
いや、そうだね。それはそうだと思うわ。
これを、面白いからっつって見て、どこまで楽しめるかなってなると僕はとても不安です。
だって、過去のスパイダーマン一個も見たことない人がこのノーウェイホームだけ見てもさ、
うん。
いや、残りの二人のスパイダーマン一体どっから出てきたみたいな話。だからね。
そうなのよね。
極論ね。
で、スパイダーマンがスパイダーマンに説教してんだよね。あ、なんつこれっつって。
なんか急に先輩出てきたけど、なんか、え、今の新しいセンターにさ、全然知らない西野七瀬が出てきて叱るみたいな話でしょ？
そう。
過去知ってる人は、うわ、西野ってなるけど。
陽気5期しか知らない人はな、もうな。
ポカーンだよね。え、誰？なんか、最近の女王さんみたいな感じになってる。その温度感の違いってことだよね。つまりはね。
そうだね。そういうことかもしれない。
そうか。まあでもそうだな。まあ、少なくとも僕はトビー・マグワイアは知ってたから。
うん、うん。
その時代のスパイダーマンは分かってたから。今の話は納得はできたけどね。
そうだね。
うん。
まあ、あと、ちょっとだけ、ドラクエの話をして終わっていこうかなと思います。
はい。
ドラクエに関しては、
うん。
まあ、僕がそもそもちょっと参入順序が間違ってるんで、
ほう。
ずれた解釈をしてると思います。
うん。
まあ、通常、ドラクエ経験する人って、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11ってプレイするじゃないですか。
まあ、そうでしょうね、
普通。僕、11スタートなんですよね。
11
ちょっと申し訳ないけども。
1から10すっ飛ばした。まあ、今の僕パターンじゃん。だから。
そう、僕11スタートなんですよ。当時のハヤツでも話したんですけども。
はいはい。
だからちょっとね、歪んだ体験してるんですけども。
ほう。
ただそれでも僕は思ったんですよ。僕11始めて、5やって、4やって、みたいな感じね。
遡ってんのね。
そうそう。その辺はちょっとゲームなんとかの過去回聞いてください。はい、ドラクエの歴史ずっと語ってるんで。
はいはい。
ダンさん出てるから大体そうなんで。
ダンさん出てるから大体そう。まあ。
大体ドラクエなんでね。
はいはい。
まあ、その、ちょっと遊び方の順序がおかしかったんですけども。
うん、
ただ当時としても、僕は当時ドラクエの過去作を知らないでドラクエ11を遊んだんですよ。
うんうん。
ただ、これ過去作だよねっていうのは結構わかりやすくオマージュされてたんですよね。
へぇー。
まあ、それぐらいに僕もドラクエに関して知識ゼロではなかったのかもしれないんだけどね。
うんうん。
あまりにも有名だったんで、多少はしてたっていうのがあるのかもしれないんだけども。
はいはいはい。
まあ、さっきも話した通りというか、ドラクエっていうものは、ロトシリーズと呼ばれる1,2,3 のお話だったりとか、
はい。
天空シリーズと呼ばれる4,5,6のお話だったりとか、
うん。
まあ、それ以降の7,8,9とか10とかっていう部分の過去作ってものがいっぱいある中で、
うん。
全部が全部一つなぎに繋がってるものではないんですよ。
はいはい。
で、ドラクエ11ってものはある種集大成感のある作品にはなってたんですけども、
うん。
まあ、副題も、過ぎ去りし時を求めてっていう、
おお、なんかそれっぽい。
過去作感ちょっとあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、実際ゲームをプレイしてると、過去作を遊んできた人に対するファンサービスがすんげー多いんですよ。
へー。
僕も遊んでたその時気づけなくても、過去作遊ぶ中で、あれこれドラクエ11で見たなっていうのがすごい多かったんですよ。
本来は逆なんだけどね。
そうそう。まあそれが、まあ、わかりやすいところでいくと BGM は一個かなと思うんですけどもね。
あ、BGM ね。
うん。盛り上がるとこで流れる曲っていうのが、あれこれドラクエ6の曲だねみたいなね。
お
ー。5の曲だねみたいなのがあったりとか。
うん。
で、その他でいくと、実際、名言はされてないのかな。でも、匂わしとして結構強いところは、
うん、
ドラクエ11のお話って、
うん、
ドラクエ123と直接的に繋がるお話ですよっていうのが結構物語の一番最後に明かされるんですよね。
ほう。
ドラクエ1,2,3って当時も有名だったんでしょうけども、
うん、
1、2と遊んで、2は1の続きだったんですよ、
うんうん。
続きというか、100年後とかそういう結構時間が経ったような世界観、
ね。ああ、でも同じ世界線ではある。
そうそう、1の1から何百年後みたいな時間が経ったような世界観。
はい。
で、ゲームの中で出てくる世界地図も、あ、これ1で見た世界の部分だみたいなのが分かるようになってる作りだったんですよ。
ほうほうほうほう。
で、その次に出たドラクエ3ってものも、まあ普通に考えたらその先の未来だよねっていうふうに思いきや、
うん、
1よりも前の世界の話だったっていう。
へぇー。
大違うんですよ。
ほうほうほう。
だから時系列で並べるとドラクエ3、1、2って並ぶっていうのが、ドラクエロトシリーズの並びなんですよね。
なるほどね。
で、ドラクエ11ってものは、
うん、
その3と横並びなんじゃないのっていうような世界線の話をされるんですよ。
ほうほう。だから、ほぼ、一番最初のぐらいの時期ってこと
ね。うん。僕もちょっと理解が怪しいから、ちょっと正確なところではないかもしれないんだけども、
うんうんうん、
ドラクエ3から1につながるっていうこれまでの常識から、はい、あれドラクエ11っていうのも、ドラクエ11から1につながるんじゃねえのっていうことが明かされるんですよ。
ほうほうほう。
3と平行世界なのが11なんじゃねえのぐらいのね。みたいな。っていうのが明かされて、ドラクエの過去の一番有名なロトシリーズってもとのつながりっていうのを示唆されるんですよね。
はいはいはい。
で、その他の部分のとこで、出てくる登場人物たちが、あれこいつ456に出てくるやつとめっちゃ似てねみたいな。
へ
ぇー。あれっつって。ご先祖様的なーみたいな。
あ、そうかそうか。だから、その一番初期の頃の話になってるから、456の、出てくる人たちの、その、例えばおじいちゃんとかもっとその先祖みたいなところとつながりがありそうな雰囲気を醸し出す。
そうそうそう。
はぁ。
あれ今まで1,2,3と4,5,6ってつながってなかったんだけども、ひょっとして薄くつながってるみたいな。
は
ぁ。あれこれ7の要素あれこれ8の要素これは9の要素なのかなみたいな。
なるほどね。
で、ある種、明言はしてないんですよ。
うんうん。
お上手なところというか、
はいはいはい、
こうなんですとは言ってないんです。
まあそこを言っちゃうと、まあ野暮というか、
うん、
なんかね、 無粋な感じはするのかな。
そうそうそう。いや、そこがある種、心地いい温度感というか、はっきりそうとは言われていない。でも、そうなんじゃないかな、そうだったらいいな、ぐらいに思えるような匂わせ方をしてくれるので、
は
あ
は
あ、ある意味、ドラクエ、過去シリーズを遊んできていて、このシリーズが好き、あのシリーズが好き、このシリーズ、好きなのに、なんか、やっぱこっちの方が人気だよなとかってこう論争が起きてこう、僕が好きなやつがこうあんまり愛されてない感じがしてイラッとするみたいなものがあったりもしますけども、
うんうん、
ドラクエ11はある種シリーズの全作品を等しく並べてみんなええんやでって言ってくれてるような作り方をしてるんですよ。優しいって言って、
なんかまたポエム読みそうな感じするけどそうよね、金子みすず的ってことだよね。
優しいあったけーってなるんだよ。それがある意味ドラクエらしさなのかもしれない、
うん。
そういう部分のところが僕としてはね、ゲームの中でここまでシリーズ長く続いて、うまくまとめるっていうのってあんま見たことないのよね。
あー、なるほど。そうか。うん、まあでも、ドラクエとかに関してはまあ、FF とかもそうかもしれないけど、
うん、
長く続いてるシリーズだからこそ、今のタイミングだからこそできることなんだろうけどね。
そうね。それは確かに。
うん。なんか、他のゲームだとそんなに長く続いてるのって、まあまあ、モンハンとかはあるだろうけどさ。
うんうん。
まあでもそんなに数あるわけじゃないからね。
うん。
もうだからこそこのドラクエ、やっぱりこの有名タイトルで、みんなが好きな、それぞれ好きなタイトルが違うものが多いっていう特性の中でやるからこそ、なんかこう、意味がありそうだし、それで喜ぶ人たちも多いんだろうなっていう感じはするよね。
だすな。
うん。
まあ多分ね、これ、まあ僕の知る限りというか、もうあんまり理解もないんだけども、
うん。
多分こういうことをできてるゲームっていうと、多分ドラクエとゼルダぐらいしかないんじゃないかなって思うんだよね。
ああ、ゼルダね。
うん。まあゼルダもそこまでこうしっかり包含したものの語り方はしてない気がするんだけども。
うん、うん。
もう繋がってんじゃねえかなーみたいな、いうなやり方があるんでね。
うん、
まあ、映画ほどの、すごくあの、短スパンで、映画も短スパンとは言えないんだけどね。
うん、
言い難いところなんだけど、ドラクエはさらに厳しいところがあるんでね。
まあね。
ただそういうものが巻き起こっていたんだよというところをご理解いただくと、そのうち出るであろうドラクエ12に対しての理解が深まると思うんで。
はあ。
まあいつ出るかわからんけども。
そうね。
まあそんなところでね、今日は主に映画の話になりましたけどね、
うん、
そんなファンサってすごいなっていうお話でございました。
はい、ありがとうございました。流行りもの通信簿はパーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。エンディングです。これ、今気づいたんだけど、
うん、
今回のタイトルってもしかして、金子みすずの私と小鳥と鈴とにかかってる？
いや、かけてない。部屋とワイシャツと私かもしれない。
あ、そっちね。それもあるなと思ってたよ。そうかなと思ってたけど。なるほどね。でもファンサっていうのがなんかこう、長く続いてるからこそできることなんだろうね。ファンサって、こういうファンサの仕方っていうのはさ。
まあ、そうだね。映画とかゲームとかが、まあ何十年っていう、なんだろうね。一般大衆化して何十年経ったっていうことを指し示してるのかもしれないよね。
うんうんうん、なんか、
乃木坂でもそうそうできるってことはちょっと途中分かったけどね。
まあまあできるよ、でも。
まあ、だからそうだね。MCU も10年だからな。できるってことだよね。
同じぐらい、だから、そうよ。今、市木玲奈がさ、アナウンサーになっちゃってるけど。
そういうことよね。市木玲奈が突然な、現れてな。別の世界から来たぜってな。
そうよ。だから、今のさ、4期5期なんてさ、市木玲奈が、乃木坂にいた頃の関わりなんてないんだから。
この人社交ダンスうめえのみたいな。
それ知ってる人あんまいない。でもさ、その1期レナとさ、今の4期5期があったらさ、多分4期5期はさ、
うん、
あっとはなるじゃん。で、あ、先輩みたいな感じになるじゃない。
なるかな。
きっと。いや。
そろそろ知らねえやつ現れるぞ。
まあ、知らねえやつ現れる
かもしれない。なんだこのアナウンサーとか
思ってた。そう、まあ確かにな。それはもう斎藤千春もそうかもしれんけど。
そうだな。なんだこのミステリーハンターみたいなこと。
ミステリーハンター、それミステリーハンターわかる人でも、ごくごく一部なんですよ、それも。でも、なんかそういう、やっぱり、まあ脈々とこう受け継がれてる、まあそれこそ AKB とかもそうだろうけど。
うんうん。
なんかそういう、やっぱ歴史のあるものだからこそできるもの、その見てる側が楽しめる手法みたいなところもあるんだろうね。
そうだろうね。
そういう意味で言うと、じゃあ、ハヤツもできるんじゃない ?10 年。
違う。もう、まあな、突然かけらじのメンバーが押しかけてきてな。
それはもう。
いや、時間の管理はこうやってベルを鳴らすんだよ。じゃらーんとか鳴らしたら、うわーっつって。
それ俺がやだわ。
あ、冒頭は、月末は末ですねで始めんだよとか言って、うわーって。ホヤさんが司会の会は、そうだ、末なんだみたいな。
そう、末ですねって言うし、もう、あの、ティードリンキングトークとか言っちゃうよ。
鳥、ティードリンキングトークだって。
おい、まだ覚えてるか、オープン。皆さんこんにちは。この番組は、巷で流行ってる。それ、巷で流行ってるもんな、こ
っち、ね。流行ってるは流行つだよ。
え?話題のニュースやネタを題材に、ティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組だ。
わあ、出たドゥドゥドゥドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン。
久々に言ったせいで、これ、噛みそうだった今。そうそうそう、その
こと。かけらじタイムズ、
それ俺の声だから。ねえ、懐かしいですけど。でも、まあまあ、そういうね、ファンさがあるっていうのも一つ長く続いてるコンテンツの醍醐味ですかね。
早いもの寿司もエンドゲームの時には出てくんのかな、かけらじのメンバー。左から失礼って出てくるのかな。
出てこないと思う。
私がグリーンティーだって出てくるのかな。
そんなにだって絡みないじゃん、ハヤツに。で、多少1回2回出たぐらいよ。
まあでも、そう思うと、まあ、出てくれる人たちはどのくらいかな。ハルさんには出てもらわないとちょっとエンドゲームできないな。
そうね。いや、だから。
パンダさん出てくれっかな。
あとはもうリスナーさんでさ。
リスナーの人まで巻き込むの?やべえな、ハヤツのエンドゲーム。
でも、ずっと長く聞いてる人は、あの人久々にお便り送ってくれたんだみたいになるじゃん。きっとね。
きっとなるかな。
多分もうその人たち聞いてない可能性あるけど。いや、まあでもね、エンドゲーム迎えるってなったら、ちょっとそれは、ぜひ送っていただきたいなと思いますけどね。はい。まあそんなわけで、まだまだ終わらないハリムの通信も皆さんからのお便り募集しております。お便りは番組ホームページ内のお便りフォームからお送りください。番組ホームページはハリモン通信まで検索するとアクセスいただけます。また、ツイッターをご利用の方は、ハッシュタグハヤツを使ったツイートも募集中です。先週ね、お知らせいたしました。ホーネストのリングフィットアドベンチャー、来週、何日目になってるかというところのね、ホーネストリングフィットアドベンチャー、係もまだまだ募集をしておりますので、
ここでこう、ビタイチ動かないのが面白い気もする。
上げてみたら、実は14でした、みたいな可能性もあるからね。
一回も上がってねえ、みたいな。やってねえじゃん、こいつ。全くやってねえ、みたいな。
それ、だから、幅は、この14日間の幅はあるわけだから、
そ
うだな。この14のうちの、いずれの日に、日数にベットするかって
。ベットするって何書けんだろうな。
14分の1だよ。
外したらなんか捨てなきゃいけねえのかな。
いや。
もう聞けないのかな、ヘイムツーション。外したらもう聞いちゃいけないのかな。やめてくれよ。誰もかけないでくれ。
外しても、皆さんが失うものは何もない。ただそのツイートをする時間だけだ。
ああ。無駄なことを考えている時間。それです。あなたが失うのは時間です。
そうね。皆さんから待ってますよ。ということで、ハイリム通信簿、エピソード153は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お相手は私、ホーネストと、
コヘイでした。
さあ皆さん次回まで、ごきげんよう、さようなら。
また来週。